Radio.
楠木寛太、理屈コネット。はい、というわけで始まりましたアートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいります、楠木寛太理屈コネットでございますけれどもなんか朝起きたらオリンピックがぬるっと始まってましたね今日7月の21日なんですけれども、開会式に先んじて、ソフトボールの試合と今日家に帰ったら、なでしこジャパンの試合があるらしく、なんだかんだ言って始まるんだなこういうのと思ってぼやり見てたんですけれども、上野投手がまだ投げててびっくりしましたね。ソフトボール、上野選手って女子ソフトボールのもうなんか レジェンドみたいな人だと思うんですけど、僕が初めてソフトボールっていう競技を認識した小学生の頃からなんか日本のエースみたいな感じだったんですよね、めちゃくちゃ球が速いのが売りだった人なんですけど、今も依然としてボールが速いのか、それともこうね、やっぱりピッチャーこう経験とともになんか技巧派になってるのかはちょっと分かんないですけど、まだ投げてて、しかもそのなんか精神的支柱的な選ばれ方じゃなくて普通に初戦に先発してるっていうね、なんか世代交代が進んでないのか、それとも分かんないですけど、何回目のオリンピックだよと思って、まあそんなの見てたんですけど、まあそうやってアスリートの人たちがですね元気にスポーツやってる中、僕は膝が悪いんで最近接骨院に通ってるんですけど、接骨院ちょっとごめんなさい分かんないですけど、結構フットサルとかゴルフとかを、まあ、ここ半年ぐらいちょっと過剰にやった結果ですね、膝を酷使しすぎて膝が痛くなってて、今その接骨院に見てもらってるんですよね。そのサッカーのチームドクターとかもやってたような結構ちゃんとした人にやってもらってて、でね 2,3 回行ってだいぶ良くなってきたなと思って、この間行った時はちょっと雨降ってたんですけど、施術が終わった瞬間に急にめちゃくちゃなんか違和感なくなってると思って、やっぱすごいなこういう人たち、そのスポーツ専門にやってるそのドクターの人ってすごいんだなと思って、なんかお店出た一歩目がなんかめちゃくちゃ滑るタイルでその接骨院の出た一歩目のところのタイルが雨降っててめちゃくちゃ滑るタイルで変な踏ん張り方しちゃって、なんかその瞬間にまた痛くなってうわ元通りになったと思ってなんかそんな日々です。でこの後もいろいろ話していきます、よろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、というわけで始まりました楠木寛太理屈コネットなんでございますけれども、現来、まあ、毎月のように話してますけど、僕はめちゃくちゃこう海外旅行がもともと好きで、まあこんなコロナ禍の状況なんで全然行けてないんですけれども、最後にね行ったのが去年2020年の1月に台湾に、行きましてですね、台湾にこう行った用事っていうのが、僕は父親がですね台湾系なので、台湾に親戚がちょっといるんですね。でその親戚のうちの一人が結婚するっていうことで、僕は結婚式に日本ですら行ったことなかったんですけど、 その親戚の結婚式に、まあ、向こうはね、多分、普通に日本と台湾で遠いですから、本当は君も来れたらよかったんだけどね、みたいなことを Facebook で、なんか、メッセージが来たから、もうこれ、言ってやろうと思って、ちょっとね、驚かせて、しまおうと思って行ったんですよ。で、もともとね、台湾、そんな結構親密な人間がいるにもかかわらず、中学生ぐらいの時のね、最後に全然行けてなかったんで、10年ぐらいね、行ってなかったんで、それで台湾に行ったのが、2泊3日ぐらいで帰ってきたんですけど、その台湾を最後にですね、海外旅行に行けてなくてですね、それからは、まあ、GoTo トラベルキャンペーンなんていうのもありまして、日本国内いろんなところに行ってですね、まあ、北海道にも行きましたし、あんまりね、旅行するなっていう人と旅行してくれっていう人が入り混じってるやばい時期でしたけど、いろんなところに格安で旅行に行ったりしてたんですけど、で、まあ、旅行の僕の中でですね、旅行の一番の目的っていうのは、僕は遊園地とかジェットコースターが好きなんで、その各地にあるローカルな遊園地に行ったりとかですね、まあ、ジェットコースターに乗ったりとか、そういうことをずっと目的に旅をしてて、その、台湾に行った時も台湾のジェットコースター乗ったし、まあ、その前旅行行ったのはアメリカに1週間ぐらい行きましたけど、その時も、まあ、7日間で遊園地に8個、9個行ったりとかしてたんで、まあ、そういう、ちょっと、どうかしてる感じの旅をですね、してたんですけど、まあ、海外にも行けないし、国内の遊園地、ジェットコースターもほとんどこう、もう見終わってしまったっていう状況になって、まあ、出かける目的がないとですね、僕ずっと自分のことアウトドア派だと思ってたんですけど、意外と家から出ないですね。そういうことになると。もう出かける用事もないし、かといって、なんかこういう、ね、音楽の仕事も、ね、こういう時期なんであんまりないですし、ね、もともとすごいね、ファンとかの方がいて、もう売れてる方とかだったら、いろいろそういう商売の仕方もあるのか分かんないですけど、僕は全然そういうんじゃないし、で、なんか、アルバイトのバイト先とかもこう、人員減らしてね、少しでもこう、人数少なく人件費かけないようにみたいな感じになってるんで、まあ、お金もないですし、お金もないし、やりたいこともないから、自然と家の中にいるんですよね。っていう中で、まあ、最近はそれも良くないなと思って、僕本来めちゃくちゃ夏好きなんですよ。夏良くないですか？夏暑いから嫌いっていう人もいるけど、僕は冬寒いから嫌いなんですよ。だから相対的に夏が好きで、薄着が好きなんで、T シャツと短パンで出かけられるシーズンに、なることにこの上ない喜びを感じてるんですよね。だから夏になると、こう、暑いなってゲラゲラ笑いながら、こう、遊びたいタイプなんですけれども、全然それがですね、なんかいまいちこう、家から出る気にならなかったところで、まあ、その一緒に遊園地とか行ってた人たちが、食べログで美味しい、お店を見つけて、食べ歩くっていう趣味をですね、開始しまして、それにね、付き合うというか、いろいろ開拓お互いしながら、いろんなお店に行ってるんですけど、もともと、ご飯別に食べるの好きなんですけど、それほど、こう、なんていうんですかね、舌の肥えた人間じゃないので、別にそこに対して強い引きがあるわけじゃないんですけど、食べログにですね、百名店っていうコンテンツがあって、これ例えばピザとかカレーとか、そのそれぞれのジャンルの中で日本トップ100のお店に、ここは100名店ですよっていう、そのレビューのランキングかなんかでスコアがついてて、その上位のところだけ、100名店っていうバッジがその食べログのページ上に表示されるみたいな。で、その100名店をいくつ行ったかみたいな遊びを、なんか始めたんですよね。で、で、それを、僕も釣られてやってるんですけれども、なんていうんですかね。まあ、僕の日常が今いかにこう、パッとしないかっていうのはですね、島崎くすのきスチームアウトっていう別の僕ラジオ番組もやってるんですけども、そっちでも似たような話してる感じからさせてほしいんですけど。僕は結構今、ハンバーガー100名店に、足を運んでますね。っていうのは、まあ、ハンバーガー、とかフレンチ100名店とか、イタリアン100名店とかビストロ100名店とかあるんですけど、その辺はもう行っちゃうと5、6000円ポーンって飛ぶんで、それもやってらんないじゃないですか。もともと金がないから旅行してないみたいなとこあるのに、もういよいよじゃないですか。そういうことやり始めると。まあ、ハンバーガーはせいぜい1000円台なんで、ね、ハンバーガー100名店いろんなところ行ってるんですけれども、 今日行ったところが、まあ、あんま名前出しちゃうと良くないと思うんですけど、まあ、このスタジオの近くにあるハンバーガー屋さんで100メートルに入ってるところがあったんで、そこに行ってきたんですけれども、なんていうんですかね、僕が今まで行ったお店の中で、一番100名店に選ばれてますを堂々と掲げてて、なんか、入り口にイーゼルって一般的に使われる、なんていうんですか、ブラックボードみたいな、カフェとかでお店にちっちゃい黒板みたいのこう出してるところあるじゃないですか。ああいう感じで、ボーンって100名店、食べログ100名店、選ばれてる店ですみたいなの書いてあって、ねえ、それが、なんか微妙なところなんですけど、別にそんなの関係ないですよってスタンスでやってるところも結構多いんですよね。多分、100名店入ると、100名店ステッカーみたいなのもらえるはずなんですよ。貼ってるお店があるんで。それを、なんか、なんだろう、貼ってないのも露骨じゃないですか。なんか、せっかく選ばれたんだから、窓とかお店のみんなが見えるところに貼っといたらいいのに、貼ってないところも貼ってないところで、なんか露骨でちょっと、アピールが過ぎるなと思うんですけど、マウント取ってきてんなっていう感じあるんですけど、まあ、うまけじゃ何でもいいんですけど、そこ今度逆にめっちゃこう、アピールしてきてて、で、もう結構じゃあこの食べログ100名店に入ることを、誉れというか、なんかこう、それ目指して頑張ってるお店なんだなと思って、入ったんですよね。で、すごい接客とかも丁寧で、なんかキャンペーンの説明とかもめちゃくちゃこう丁寧にしてくれて、若い大学生のおしゃれなお兄ちゃんが、めちゃくちゃ丁寧にしてくれて、で、メニューとかもめっちゃ多い、なんか、ハンバーガー屋さんって結構、ハンバーガー、チーズバーガー、なんとかバーガー、ドリンクだけのメニューのところとかすごい多いんですよね。そういう、なんか本格的なハンバーガーショップって。でも、そういう中で、なんかめちゃくちゃメニュー数とかも多くて、メニューも分厚くて、で、メニュー分厚いなと思って見たら、まあ、ハンバーガーの種類それなりに多いんですけど、なんか、そのめっちゃキャンペーンのこと書いているページがすごい多くて、で、それぞれ QR コードつけて、これつけてツイートしてくれたら、次回何百円券差し上げますとか、なんか、で、あげくはなんだっけ、これになんか、星いくつ以上つけてくれた人は、ハンバーガー無料券差し上げますみたいのがあったんですよね。うん、食べログで。それは、なんかダメじゃないですか。なんかその、レギュレーションの中で、みんな頑張ってやってるのに、そこまでこう、みんなの手が回ってるか分かんないですけど、その100名店欲しさにめちゃくちゃドーピングしてるじゃないですか。ね。で、まあ、そこで食べた、ハンバーガーは正直、今まで100名店に、行ったのがね、ハンバーガー100名店に、だいたい十何箇所もう行ったんですよ。まあ、その食べログのやつ始める前からのやつとかも含めて。で言うと、その中だと、そこまでじゃないんですよね。正直、下から数えた方が早いっていうか、まあ、一番下かなっていうぐらいのハンバーガーの味だったんですけど、まあ、でもそれでも十分美味しいですよ。トップ100に入ってるわけだから。でも、そういうハンバーガーで、その、食べログのトップ100に入るために、創意工夫しちゃってる感じ、すごいなんかダメな感じしません？なんか。売れ線のミュージシャンみたいな、なんか、感じですよね。が、ああいう感じがして、なんかビジネス集がすごいして、なんか興ざめしちゃったんですけど、で、僕は、なんていうんですかね。で、そう、もう一個問題があって、ハンバーガーが、普通、そういうところに入ってくるハンバーガーの平均って1200円ぐらいなんですよ、ハンバーガー。1000円から、まあ、900円から1200円ぐらいなんですよね。でも、そこのハンバーガー、1800円ぐらいするんですよ。ね。ドリンク何百円無料とか、ハンバーガー無料券とかで、こう、レビューでいい点数取らせることで、サービス良くしてますみたいな感じ出してるけど、普通に、デフォルトの金額で、その無料券分普通に回収してんじゃんと思って、なんか、あれはだから、もう、ハンバーガーじゃないです。ビジネスです。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、というわけでお送りしてまいりました、楠木艦隊理屈コネットでございますけれども、そろそろお別れのお時間です。この番組はアートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいりましたけれども、っていうかハンバーガーじゃないじゃん、ビジネスじゃんって言ったけど、ビジネスだよね飲食業だよ、だから別に何の問題もないんですけど、まあ言わんとしてること分かりますよね。なんかね、あの頑張るとこそこじゃねえだろっていうね、はい、あの話なんですけど、まあ、そういうお店これからも出会うのかな、なんか分かんないですけどね、まあ、単純に美味しいもの食べたいだけなん でハンバーガー1個2000円とか普通に高えから、そんなんねよく食わわって感じですけど、あの、まあ、そういうお店もありつつ、はい、そういえばあの他のラジオで話したんですけど、ワクチンの1回目打ってきたんですよ。あの別にあの言われてるような副作用とか全然なくて、しかもなんかこうアナフィラキシーショックが出る人っていうのはなんかその打った30分後ぐらいにはもうすごい出るらしいじゃないですか。でその接種した会場にあの1000人ぐらい人いたんですけど1人も出てなかったっす。だから 0.1% 以下ですよ。なんかそんなにこう気にすることないと思うんですけどね。僕結構生まれつき肺が弱かったりとか、腹膜炎の手術であの小腸の結構大部分を摘出してたりとか、普通の人よりも全然こう健康状態悪いんですけど、それでも別になんてことなかった。針をね、あの注射したところが翌日ちょっと痛かったぐらいで、なんで皆さん接種できる環境になったらワクチン積極的に接種していただいて早くコロナを終わらせましょうということで、ここまでのお相手はワクチンの機関隊でございました。ありがとうございました。